こんにちは、濱田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしてまいります。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。
今週は株価が下げる週になりましたね、は
い、そうですね。
トランプ大統領、
はい、
FBI のトップ解任、
はい、
これね、マーケットでこの話するときに、ええ、FBI をFRB って間違えて呼んじゃうときっていうのもあるんですね。
似てますからね。
で、FBI のトップ会議、その理由がロシアン疑惑についての捜査を妨害したのをする目的ではないかというような観点で、結構このあたりが、まあ、心理的に気にされるような形で、まあ、ドルが売られて日本株が下げるというような、そんな状況になったというのが今週のこの動きですね。
そうですね。一時期16日の火曜日には2万円まで日経平均あと1円50銭のところまであったんですけれども、戻されてきているというような状況ですね。
まあ、それで、まあ、これトランプ大統領ね、これ、はい、もうね、もしもこれちょっとこう窮地に陥るというようなことになると、
はい、断崖という声もね、
そうするとこう話をこう反らすっていうんでしょうかね、それでちょっと他のに目を向けさせるような動きに出るのではないかというような形で、
はい、
それでそうなると、まあ、例えば北朝鮮に対しての先制攻撃ですとかね、そういったような行動が取られるのではないかというような思惑がいろいろ広がったというのが今週の動きでしたね、
はい。なかなか地政学リスク、そしていろんな外部要因という拭いきれないような1週間でありましたけども、
それまではでも株価ずいぶん、はい、よく考えてみたら前半の今週の前半は株価はもう2万円にもうちょっとってところまでチャレンジというような動きだったんですけども ね、
そうですね、
要はちょっと、まあ、利益確定売りだとかっていうのが出るタイミングにあったのかもしれませんね、はい。
それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の位置を全ての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。それでは鎌田さんに来週の見通しを伺っていきたいと思いますが、
これは個別物色中心の動きになると思います。決算発表が1回終了して、日経平均の見通しの利益が随分上がりましたね、
はい、
1400円に近いレベルっていうような状況になって、
はい、
まあ、全体の PR が例えばね、現状で14倍、予想 PR14 倍って結構安い、低めの金額、PR になったんですね、で、ただ全体が上がっていくっていうようなことの迫力っていうんでしょうかね、その動機づけっていうのがもしも乏しい状況が続くのであれば、これはやっぱりね、全体の平均が14倍でしたら12倍で業績のいけるような会社ですとかっていうのもあるわけですから、はい、まあ、そのあたりの、ポートフォリオ上の銘柄入れ替えの中でより魅力的な銘柄のパフォーマンスを追求していくというような、個別物色中心の展開になるんじゃないのかなと来週は思っておりますが、
はい、テーマがね、またテーマごとに動いていくというような感じでしょうか。
そうですね、より業績で買いたいなっていうような銘柄をやっぱりこの週末の間に探しておくというような姿勢いいんじゃないかと思いますよ、
はい。それではこの後は本日のゲストの方をお招きしてまいります。本日のゲストは19の鬼ことスプリングキャピタル代表井上哲夫さんをお迎えしました。井上さん、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、まずはじめに井上さんにお伺いしたいのは、以前この番組でもお伺いしました原油についてなんですけれども、
はい、そうですね、
前にですね、ナイメックスの投機筋のポジションが、
はい、
補助線として見ている35万枚というのがあったと思うんですが、はいはい、うん、先週の金曜日それを割り込んできているというところで、そのあたりのお話からちょっと伺っていきたいと思うんですが。
そうですね、はい、今週ロシアとサウジアラビアの、担当大臣が来年の、ね、3月まで、減産合意をしたというニュースで、 上昇しましたしね、4日ぐらい、原油上がりましたけれども、まあ、株の、ね、需給の私が原油から聞かれちゃうよぐらい今 OPEC 総会前でね、いろいろと注目を浴びてるんでしょうけども、
25日が OPEC 総会ですね、うん、
あの
ね、
金曜日って言われましたが、先週あの金曜日の夜発表されている先週の、あの火曜日水曜日の、火曜日データなんで、
はい、
これあの328,751枚 の、うん、あの投機筋の買い越し枚数と、はい、買い帳ということは、これ35万枚割ったんですけれども、35万枚を上回ってたのは22週間もあったのね。でこれあの去年 の、 あの OPEC8 年ぶりの減産合意、それから15年ぶりの非 OPEC まで、巻き込んだ合意というときに、投機筋これで上がるぞというので買ったわけですよね、でそれが32万、まあ、33万枚までその会長が減ってきた。ただこれはまだ会長は会長なわけですよ。で、ね、ナイメックスの今お話なんですけど、もう一つあるのね、実はね、インターコンチ、インターコンチネンタル取引所ってあって、ここも実はあの地味ですけども出してるんですよ、同じ数字で、方向一緒なんですよね。だから両方 の、 しあの市場で投機筋が買い立てたのを徐々に損切らされているという状況なのね。
損してるんですね、これは。やっぱり5ヶ月あの積み上がってきたって、うん、もっと高いところで買ってるわけなんですね。
そうそう、価値量ないですよね、うん、だからね、あの、まあ、いつもそういうことやるんだけどもね、うん、で今ここであの OPEC 総会前にあのサウジとロシアの話でこれで上がるぞと思って、また会長のね枚数を増やして上がるぞと思ってたら本当に学習効果ないよね、うん、それであの大切なところはね、あの今何見てるかというと天然ガス見てるんですよ。
天然ガス、
うん、で天然ガスのアメリカの情報エネルギー情報局 EIA っていう機関があってね、これちゃんと毎月いろんなレポート出してくれてるんですが、はい、2月の天然ガスの日量の産出量、前の月に比べてなんと14億立方フィートっていうぐらい、まあ、立方フィートになるわけね、ガスだから
四角いんですね、
うん、そうそうそれぐらい日量で増えたの。でどういうことかっていうと、とんでもなく天然ガスが取れちゃってるとアメリカ でこれね、サイモンズっていう会社がその、分析をするわけですよ、ガスについては、でこれが2月予想してた日量の増加額の3倍なの。
それどこが一番取れてるんですか。
前に言ったあのほら餃子食べるとこじゃないよって言った
パーミアン、
パーミアン、はい、あのパーミアンで取れてるっていうのがこれがキーなの。なぜかっていうと、シェールのオイルを取って増やしてリグカウントが増えてますよってあの時申し上げましたよね、はい、オイル取ると副産物でガス取れちゃうんですよ。だからそこは増えてる。で他の、地域としてイーグルフォードとかバッケンとか、アメリカの他の油田地域のリグカウント上がってるってことは、そこもガスが取れちゃう、となると、うん、上がりようないよね、だからさ、うん、サウジだロシアだオペックだ言ってるけど、そんなところにボールはないよ。ボールはアメリカにある。
アメリカ国内にあるわけなんですね、
うん、そう。だからよっぽどそんなところ見るよりも、うん、あのリグアメリカのリグカウントと、それからアメリカの天然ガスの産出量見て、その価格見てる方がよっぽど学習になりますよ。
それはじゃあ相場、うん、油エネルギー関係の相場ものを見る上では参考になるわけですね。
でしょう、
ちょっとずれちゃった。
俺株だからね、
うん、それを見ながら、うんうん、アメリカの企業の生産性が上がるとかっていうのは考えるのはあまり余計なことですか。
それね、あのすごくいい質問だと思います、今年のねアメリカ の、 あの企業収益の絶対額ね、去年に比べての増える増額の4割がエネルギーなの。
あ、そうなん
だ。これが上がらないで落ちてった時っていうのは、今言ってる増益の金額っていうのは減ってくる可能性、まあ、また30ドル割るとかそんなことは考えてないですけども、ここが下がってくると、あ、2ヶ月3ヶ月経ってね、また原油ずいぶん落ちてきてるぞってなると、あの増益のところが少し減ってくる、あのガイダンスだよね、が減ってくる可能性ある。
ああ、またいいデータの存在を井上さんに一つ教えていただきましたよ、うん、よかったな、
うん、いやけどもうあんまりあの商品の話したくないんだよね
まあ今その業績という話もありましたけれども、はい、国内も企業決算、一巡しましたけれども、はい、 ここからは井上さんにその決算を絡んだお話などと需給について伺っていきたいと思いますけれども、う
ん、日本株の、ね、見る上でどんな点をこれから見ていけばいいでしょうかね、これね。
まず決算発表でいうと、今鎌田さん言われたように非常に良かったと思う、うん、PR14 倍まで来て、アメリカと日本のね、全米と日本の日経平均との PR の差って 3.5 倍から5倍の間ですよって、この番組で前も言ってて、ただそれを超えて5倍以上あるのは、アメリカ株があの企業5期連続減収なのに、減収減益なのに、上がっちゃったから指数が落ちないから PR が行き過ぎたんですよと。ただ今 3.5 年から5年の間にまた戻ったんで、はい、で先週末とこの15日終わった段階で1倍1日 PR 変わったからね、で14倍でしょ、っていうと、でちょうどねスプレード5倍なのね、5年なの、5年差があるってことは、アメリカ株の方が割高に見えるわけよ、
日本株が割安、
うん、だから今この1万9500円というのはバリエーション的には買えるレベルになっちゃったんですよ、うん、1200円1ヶ月で変わったんですよ、そこの14倍というところが、それはねすごくいいこと。だから今回も昨日とと、昨日の下げ、今日も下げた場面から1万9500円やっぱり取り返しに来るでしょう、やっぱりバリエーション見てるんじゃないかなと思いますよね。
来週は買いですか、
うん、いやそんなことはない、
そうでもない
な先週のね、メルマガでかなり僕売った方がいいということを言ってたんですよ、ね、
あのトランプ問題が広がる前から、うん、このゴモジャのメルマガで、
そうですよね、
ちょっと
トランプ問題ね何もコメントしたくないんで、であの地政学とかそういうのは あまりだってそれで僕は投資顧問をの売り買いの助言出しますよっていうのは出してないから、うん、僕は需給の鬼で出してるわけだから、違うことであのコメント出すことは、これはもう手が後ろに回ることだから、う
ん、あの確かメルマガでも、井上さん、日経平均株価の過熱感のサインということを連日書いてらっしゃいましたけれども、はい、あのその過熱感のフル点灯してた時、まあ、RSI で見ると90% 超えていたっていうところありましたよね。
RSI とやっぱり25日移動平均ってすごく大切だと思うんですよ、で RSI の14日は 90% を超えますと、はい、これ一つサインなんだけどもね、それから、すごいサインなんだけども、それから25日移動平均の乖離率 3% で十分なのに 5% 超えちゃったわけ、
はい、
でこの両方が3日続いたことって2005年以降1回もないんだよ、
で12年間もないんですか、
1回もない。でそれが実は先週木曜日出て、水曜日出てて、木曜日メルマガでこんな過熱感が出てるぞっていうことを言ったわけですよ。でこうあの、だからコール売りましょうって言ったら、差し値が追いつかなかったんだけどね、その前の日からね。で金曜日のところでもう先物に売ってもいいですよと、そしたら2、300円取れる場面ありますよって言ったんですが、この時はその今言われた5つの過熱感サインがフル点灯がなんと5日続いてたわけですよ。でこんなことに2005年以降4営業日以上続いたのは2回しかない、だからこれぐらい過熱感ありますよというのをあの言ってたんですよね。だから別にトランプさん云々っていうのは一切関係ないのね、だからそうは言いながら昨日のね発表された外国人の会のところでしょ
う、
はい、
そうですね、あの外国人5週連続でしたっけ、6週連続買ってたって、
規模がでかい買い越しになりましたもんね、
5000億以上でした、
それ現物の話です、
現物ですね、
現物だけ見るとね 1,2,3,4,5,6 週連続なんですね、ただね、4週間前か2700億も買ったって言われた時、先物3500億も売ってましたよって話僕ここで先月したと思うのね、で今日のメルマガに書いたんですけれども、大切なことは現物と先物を合わせて見ることと、それからねいつまで続くのとか、どれぐらいまで買うのって気持ちになるじゃないですか、なので僕5週累計取ったんですよ、
5週累計
取って、その5週間でどれぐらい先物と現物合わせて買ってるか、でその間日経平均がどうなったかっていうのを今日グラフで出したんですよ、あの浜田さんのところ届いたと思うんですけど、
届いてます、
これ見るとね2005年以降、なんで2005年以降取ってるかっていうと、これあの小泉構造改革期待相場のところから取ってるわけ、リーマンも入ってるのね、でちょっと5週間で外国人どこまで買うかっていうと2兆円を超えたのってあんまりないんですよ、今グラフ手元にありますよね、でその時って日経平均どうなってるかっていうと、この線はみんなね1000円のところあるでしょ、だから2兆円まで5週で買ってくれて日経平均って1000円上げるものなんですよ、じゃあその後、グラフどうなってるかっていうと、毎回毎回5週間で1兆円の売り越しのところに来てるでしょ、 その時の右の線を見てもらうと日経平均1200円マイナスなのね、だから外国人が5週間で2兆円買ってくれて日経平均って1000円上がって、それから5兆円1兆円売り越してその時1200円、売られると、それが実は外国人の住居なんだよね。
これ過去遡るとリーマンショックの時は売ってないんですね、外国人。
まあ売ってはいるんですけれども、実はあの時っていうのはそんなに売ってないのね、特に10月以降っていうのは薄いんだ、5000億ぐらいの売り帳でしかないのに、ただ買ってくれる人がいなかった、日本人も法人も買えなかったのね、だから薄いところ、流動性がない状態でポーンとナイフのように落ちるっていうのは怖いなっていう、流動性が乏しくなるのがやっぱりマーケットで一番怖いなっていうのを教えたのがリーマンショックだと思いますよね。
5種類系でそうすると2兆円を先物と現物で、超えるっていうのは
今回取っちゃってるわけ
です。もう短期的なわけですね。その時期状況が何週も何週も続くっていうことはもうないわけ
だ、ね、大体ね、今のところで4週が精一杯、っていうのがね、去年の10月の初めからこの相場始まってますよと、大統領選の前ですよっていうお話、買い戻しは始まってましたよっていうお話したんですが、10月の第1週から4週連続外国人買ってるんですよ。で、1週間だけ大統領選の前の週だけちょっと売り越して、その後またトランプラリーで9週買い続けてるんですね。ただ5週連続の累計のところで2兆円超えてるっていうのはやっぱり3週間しかないんですよ。それで、ね、今回の先週の買い1兆2950億円、現物先も直して、これってトランプラリーの時のピークよりも多いんですよね。だから結構大きい筋やっちゃったよと。ただね、これ長期筋買ったと思う。投機筋じゃなくて。ここはね、幸いですよね。なんでわかるかっていうと、IMM のね、CFTC が金曜日の夜発表する、ドル円のその投機筋のポジションとか、僕、これもしょっちゅう出してるんですが、これはね、もう、徐々に減ってきてるのね。先週の発表された枚数が3万6000枚。3万6300枚。これ8万7000枚まであったから、年末。これが減ってきてるってことは、日本株を買ってヘッジでドルを買いますって人の枚数が減ってきてる。だからここのポジションって減ってきてたわけ、投機筋が減ってきてる、その代わりこの買いがあって、なおかつ前にもお話ししたゴールドマン、モルガン、こういったところの先物現物が増えてるってことは、先物っていうのはその裏に長期筋がいますよって言いましたよね。だから先週の毎日の先物手口見てみると、この2つが買ってるんですよね。だからこれは長期筋が買ってくれたというふうに思っていた。ただ長期筋っていうのは、そのポジションをここまで買いますって買ったらしばらくそのままいてくれるんで売らないけれども、その回買いのそのところまではある程度短い期間で買っちゃうからね。だからこの先の追随買いっていうのを長期筋が入れない限りなかなか厳しいかな。ただバリエーション的には 14倍のところだから、 PR 決してそんなに売られる水準ではないよってことですね。難しいね、
相場の現状をお話しいただきましたけれども、授業のおにこと井上さんのメールマガジンの相場の潮流、ボコジャン投資サロンで発売中です。月額4500円。詳しい内容やご購入は番組ホームページのボコジャン投資サロンのバナーからお願いします。今日もう一つ伺いたかったんですよね、メルマガで45日ルールについて井上さん書かれてるんですけども、決算発表の、期日の45日ルール記述を守られなかった企業46社。
だから今日決算発表しててダメなのよ。5月の15日まで発表しなきゃいけないんだから、本当、今日光通信してたよね。
そうですね、そういうリストアップの企業も、載せてくださったり、本当に、ぜひですね、メルマガで皆さんに投資、
株主は電話してほしいよね。何の守んねんだってね。そうすると治るから、本当に。
そうなんですね、まだまだお話伺いたいところですが、お時間となりました。本日のゲストは受給のおにこと井上哲夫さんでした。井上さん、どうもありがとうございました。鎌田さんもどうもありがとうございました、はい、また来週。それでは皆さん、また来週お耳にかかります。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。